皆様お久しぶりでございます。タイムマシン部久しぶりの更新でございます、タイムマシン部ね、遅れてしまって本当に申し訳ございません。もうすっかり夏も終わりですよ。もう9月のもう真ん中ぐらい、まだ始めぐらいか。でももうね、気温もちょっとずつ下がってきて、もう夏も終わっちゃうんですけど、僕は心霊番組がね大好きで、まあこのラジオでもしょっちゅうお化けの話をしてますから、僕はもともとそういう幽霊とかの番組が大好きで、この夏の終わりの時期に今日も心霊番組がテレビでやってまして、恐怖動画50連発もうこれでもかってぐらい怖い動画を見やがれみたいな。でまあ一般視聴者の方が、まあ普段ホームビデオとかでいろいろ撮るでしょ。でそういうなんかこう誕生日の模様だったりとか、卒業式だったり運動会だったりとか、旅行とかをこうホームビデオで撮って、家族しか映ってないはずなのに隅っこの方に知らないおじさんが映ってたりとか、知らない女の人が映ってたりとか、それをみんなで指さして怖いね怖いね幽霊って怖いねっていう言い続ける2時間それをひたすらやり続ける番組ですよ。もう僕はもう昔からそういうのが大好きなんで、で今日も司会が雨上がり決死隊で、こうスタジオには国生さゆりとかいたな、あとローラって最近売れっ子のモデルとか、あとなんかまあいろんな芸能人がいてさ、こう動画を流してさ、お気づきになられただろうか、もう一度見てみよう、可愛い女の子の肩の後ろにいるはずのない男の鍵、うわー怖いやめてよって、もうスタジオでワイプでさ、うわーもうやめてくれ、もう止めてやとかやってる、そういうね番組だったんですけど、あれ幽霊側からしたらもう超テンションが上がるだろうね。だってさ、もうなん、まあ、幽霊も仕事があるでしょ、まあ、一日まあなんかあるでしょ、そのなんか血を交換する仕事とか、針の山の針を研ぐ仕事とか、なんかいろいろあるわけでしょ。天使の羽をこう手入れする仕事とか、こう幽霊たちがいろいろ終わって、ね、家帰ってきて、アパート帰ってきてさ、あ今日も一日疲れたな、まあ、テレビでも見て、まあ、ビールでも飲んでゆっくりするかと思ってテレビ出したら、あまた恐怖動画なんかやってる。本当に人間たちってのは俺たちのことが好きなんだな。そんなに興味を持たなくてもちょっと待てば俺たち見たくなるから。ほんと不思議だよね、生きてるやつらってのは。もう俺たちのことばっかを見たがる、怖い怖い怖い怖い言いながらついつい見ちゃうんでしょ。まったく本当に、ああまあ始まった、ね、ホームビデオに幽霊が映ってる、ああそうもう自己的に映っちゃうんだって、わざとじゃないんだって、ああいうの映った今の俺じゃねえか、俺、え今の女の子の肩の後ろにいたのあれ俺じゃねえか、俺、もう一度流してくれ、もう一度、そうそう、その女の子の肩の後ろ、そう、やっぱあれ俺だよ、おい、あらやだ、映っちゃった、初めてああいうの、え、母ちゃんに電話だ、母ちゃんに、田舎の母ちゃんに電話だよ、おいおい、母ちゃん、テレビつけろ、はい、いいから、フジテレビ、あ、フジ、あ、TBS、俺テレビ出ちゃったよ、テレビ、なんかホームビデオ映ってたんだって、俺、まいった、これ全国区だよ、おい、あらやだわ、高しい、そう、あらかじめ言わないと、これビデオ撮ってないよ、お母さん、もう親戚の皆さんにも見せたいのに、相当テンション上がるだろう、これ仲間内とかで見てたらさ、あ、今の俺じゃね、いやあれ俺でしょ、え、いや、あの帽子は俺だよみたいな、相当嬉しいんじゃないのかな。でまあこうなんかさ、進んでいくと、その番組進んでいくとさ、まあ大抵一緒なんですよ、もうどっかに女の人が映ってたりおじさんが映ってたりとか、あんまバリエーションないですから、そんなに、ね、基本的にそれで2時間頑張って引っ張ってますから。でさ、中にはこう男の人の後ろのこう電車の窓ガラスに映るはずのない女性の姿がふっとこう女性の顔が浮かび上がるわけ、それが出た瞬間キャーとかなってるわけ、スタジオはもう、うわーもう頭おかしくなってまうわーぐらいビビってんの。そんなにビビることないじゃない。やら、あら、私映っちゃったよ、それ、私電車の窓ガラスちょ油断して映っちゃったけど、それは私のせいだと思うわ、確かに私がちょっと気が緩んだから、まあなんか映り込んじゃったのね、それは本当にご家族の方にはごめんなさい、うん、せっかくのね思い出のホームビデオにね、それ私のこういう顔が映ったらね、綺麗とは言えない私のこの顔が映ったらそれは怖いでしょうけど、そんなに今日恐竜落としちゃってる、別に好きでね 映り込んだんじゃないんですよ。別に脅かそうとか。なんでそん呪い殺すとか言うんですか、そのスタジオで。なんでそんな、別にしませんよそんなこと。なんでその呪いとかないですよ、別にたまたま映っちゃっただけって言ってるじゃないですか。私もう、もうテレビ局電話しなきゃ、もうこれあ、これ繋がんないんだと、現世とは繋がんないんだと、この電話もう、うん、ツイッターにつぶやこうってそしたらみんながリツイートしてくれて生きてる人間はひどい、生きてる人間こんもう、あ、女性に対してそれはないと思うみたいな盛り上がるんだろうなと思いながら見たら結構ぼんやり時間が過ぎちゃってまあね、もう夏が終わりで一番寂しいのはそういう心霊番組がね、今年あんま、まあ年々やんなくなってんだね。なんか視聴率があんま取れないらしいんだけどね。なんかそう思ってみたらさ、すごくこう楽しんで見れるのにまあと思いながら、その曲動画50連発を、見てたわけでございますけどね、タイムマシン部が終わります。恐怖動画50連発の方は、恐怖動画50連発の方は、まあガチのやつが何個あるか分かりませんが、タイムマシン部が終わるのはガチです。変な間ができましたが、笠原くん、笠原くん、じゃ確かにね、笠原くんはもう話し合ったことだから、 君はもう番組が終わるってことに対してそういう笑い声を上げちゃうのかもしれないけど、ちょっと今 がっかりしたな。笠原くんはもうそうか、笑っちゃうのか。もうちゃんとしようか、笠原くん。そんなさ、なんでこんな自然の流れでタイムマシン部が9月をもって番組が終わることになりました。久しぶりの更新でね、まあ、こういう発表になってしまって本当に申し訳ないんで、本当に申し訳ございません。たくさんの方が応援してくださって、この2年半の間たくさんのことが方が聞いてくださった、番組、本当に皆さんのおかげでここまで続けることができました。まあ、最近なかなか更新が滞ったりとかね、激励のメールをたくさんくださいましてね、笠原くんとまあよく話し合ってね、この間ね、まあ、よく話し合って、まあそろそろじゃあ自分たちで区切りをつけようかと、まあ、辞める理由を話し出したらそれこそもう4週間ぐらいかかるんで、辞める理由だけで、もう事細かに話し出すと大変なんでね、そこら辺はちょっと、ご了承願います、ね。まあ、一個だけ言っとくと、ポッドキャスティングジュースっていうサイトがありましてね、まあ、うちの番組もずっとお世話になってるんですけど、今現在番組が何人の方が登録してくれてるかっていう、表記、あれを出してくれるサイトなんですけど、そこがその9月いっぱいでサービスの方が終わってしまうと、田舎に帰るってポッドキャスティングジュースがこの間電話かかってきまして、ポッドキャスティングジュースから白井よと、ちょっと田舎の親父がな、具合悪くて、ちょっとまあお袋だけで定食屋回せるとは思えねえからさ、まあ俺もあんまりこんないつまでもナンパポッドキャスト、ポッドキャスト言ってる年でもねえだろ。まあいやいや、確かにいろんな人がうちのサイトを使ってくれて、俺も一時期は夢を見たけどよ、そろそろ俺もまあ地に足をつけた生活しなきゃいけねえと思ってな、帰ることになったから、まあポッドキャスティングジュースのは店じまいだけど、まあお前のは頑張ってくれよっていうメールが電話が来ましてね、ポッドキャスティングジュースが終わるで、まあちょっとまあ間のどうこう はしょりますけど、番組の方が届かなくなってしまうんですよ、このサイトのサービスが終わると。それを通じて、まあこのなんていうんですか、まあ更新サービスみたいなのもこう組み込んでやってもらってるんで、9月いっぱいでうちの番組がこう自動的に皆さんの元に、配信されなくなってしまうと問題はもともとありまして、で、なんかみんなにまたね、どっかこう登録し直してもらわなきゃいけないみたいのも、なんかもうそれも申し訳ないし、だってそのね、ワンクリックしていただくその労力と時間に一体いくら積まなきゃいけないんだと、それを考えましたらやっぱりここで切りよくね、番組終了するっていうのがまあいいんじゃないかと、笠原くんと、そういう結果話し合った結果、そういう結果決断になりました。まあまあ本当楽しかったね、2年半ぐらいね、2人でこう頑張ってきてね、まあ途中こう体調壊したりとか、いろいろブーブーブーブー文句言いながらも楽しく楽しくやってこれたし、本当にこういろんな人がね聞いてくれてるんだなっていう実感も最近持ってて、感謝感謝ですよ、本当に感謝しかなく。まあ笠原君とも言ったんだけど、ごめんなさいね、今日なんかこんな締めっぽい話になって、まあまたいつかね、2人がちょっと落ち着いたらね、 まあ、いつになるか分かんないけど、まあ、僕はちょっとバンドがあってかさるかお芝居があるから今なかなか忙しくてね、なかなかラジオにパワーが向けられないけど、まあ、また二人が、まあ、ちょっと落ち着いて、まあ、40歳とか例えば50歳ぐらいになった時に、まあ、その時はもしかしたら自分たちはもう、ね、普通のサラリーマンとか慣れて、なんか家族なんかも持てて、なんか普通のいい感じのナイスミドルみたいになってて、そしたらどっかのなんかちっちゃい飲み屋でね、一杯飲みながらね、そろそろタイムマシンでもやろうかみたいなことを、まあ、いつか話せたらいいねみたいな、そんな日が来たらいいねみたいな話をさっきまでしてて、まあ皆さんもしよろしければね、また10年後20年後タイムマシン部が帰ってこれるまで、待っていただけたらなと思う次第でございます。そして来年の1月からタイムマシン部2が始まるわけですけど、ええというわけでタイムマシン部2っていう番組が、まあ始まるっていうね、うん、話になりまして、その20年後が3ヶ月後だったというじゃあなんで一回やめんだって話だよ。その3ヶ月、お前らまたそう言って休みたいだけだろうと、すいませんね、びっくりさせて、タイムマシン部一回やめてタイムマシン部2が始まります。あのね、違うんです、本当に悩んだ、もう本当にだから、その一回切りよくやめた方がいいんじゃないか、こんな不安定な状況でね、こう更新をするしない、こうやってまごまごするのが、すごくみんなに対してもこう不誠実なんじゃないかとか、そういうことあんま考えてなかったです。あの、斎藤がなくなるやべえな、おいです。笠原くんと俺の中身は。おい、やべえな、おい。ポッドキャスティングジュースって斎藤なくなると、うちの番組がみんなの元に配信されなくなるぜ。新しくその作り直さねえとホームページの方。どうするこれいつから告知するみたいなことしか喋ってないっす。そんな別に一回やめるとか、なんかその、そういうのあんま考えてないです。そうなんですよ。だからその新しくね、サイトを作り直さなきゃいけない。で、そのサービスを解除してなんか、皆さんにも一度、もう一度、あのもしまあ毎週また聞いてくださるようでしたら、あの更新登録のをし直さなきゃいけないっていう作業があるんだったら、まあ、一度もう全部ガラッと作り直して新たにやるのがいいんじゃねぐらいので、そのための準備期間でやっぱ3ヶ月ぐらい必要だろうっていうとこで、タイムマシン部2が一回廃部です。一回廃部になって同好会に格下げです。同好会に格下げにされるぐらいだったら転校してやるよってことで二人とも転校手続きをしまして、まあ一応予定なんですが来年の1月ぐらいからタイムマシン部2をやれたらなと思ってます。そしてね、でもね、ただ始まるだけじゃダメだと、つうのも、まあ実際問題としてね、まあ忙しい忙しいと二人言ってますけど、まあ週に一回こうやって更新のね時間合わせるぐらいは実はそんなに問題ないんですけど、あの二人の問題といたしまして、やっぱりこう空気が滞ってると、これはこっからまさかのガチです。ガチ言い訳です。
やっとね、
やっとタイマシン部が最近と更新が滞ってるガチの言い訳です。もう笠原くんとこう一緒にいろいろやりだしてから、もうてか出会ってからもう8年ぐらいなんですよ。笠原くんと8年ぐらいで、前のラジオの4畳半スクリーマーっていうの番組から入れたら、もう何年一緒に君とポッドキャストやってんだ、5年とかで一緒にやってんだ。で最近タイムマシン部はこう2年半ぐらいは2人っきりでずっとこう地下にこもってやってたわけだけど、さすがにちょっとこうなんていうの、新しい空気を入れないと、もう俺たちから思いつくことがあんまもう出てこないで、ワンパターン化しちゃってるし、こう頭が固くなってきてると。でそれがやっぱりモチベーションの低下っちゃあれですけどね、なかなか2人とも自分たちの番組にワクワクしない状況がやっぱ最近続いてると。だから結構普通のね地上波の番組だったりとかすると、まあ何年かに1回スタッフさんがちょっと変わったりとかさ、こう新しい空気をなるべく入れるようにするのを、やっぱりうちらはそういうのやってこなかった分、ここら辺でこう入れ替えようじゃないかっていうのもありまして、ただ単にタイムマシン部2また2人で始めるとなると、またこうグダグダな慣れ合いの、笠原と俺の慣れ合いのラジオがグダグダな、お互い忙しいよっていう理由を武器にしてグダグダな感じになるのは良くないと、ここら辺で一回ちょっと気概を入れ直して、もう一回一からちゃんと番組作ろうじゃないかってとこで、新入部員募集という、これガチですよ。今日の恐怖動画の50連発のうち48ぐらいはおそらくガチじゃないです。ただ2個ぐらいガチっぽいのがあって結構ビビりましたけど、これはガチです。新入部員募集です。ここでタイムマシン部に入らないかいと、まず女性パーソナリティ 募集。このタイマシン部で私と一緒におしゃべりをしていただける女性の方、ね、を募集。そしてもう一人、構成作家募集。まあ、構成作家っつったら、まあ、随分かっこいい名前ですけど、まあ、要はね、なんかトークテーマをこう、まあ、考えたりとかね、メールテーマ考えたりとか、コーナー一緒に考えてくる。まあ、そういうの大体、カザル君と僕で普段二人でやってんですけど、それももう頭固いから、このおっさん二人は。やっぱりなんかもう一人ぐらい新しいものを持ってきてくれる人がいないかなっていうのは、もう随分、まあ、一年ぐらい前から言ってまして、まあ、これを機にちょっと新しい人たちとやろうじゃないかっていうね。これは人見知りのあの俺がだよ、あの俺がだよ、あの目も合わせられない俺が全くもって新しい人々と物を作っていこうっていう、もうなんとかしてこの空気を入れ替えようっていうので、この2名様を募集することになりました。女性パーソナリティの方は経験などはもう一切不問です。年齢だけ20歳以上、それ以外はもう何にも、もうないです。俺と笠原くんに耐えられる方です。応募されてね、まあ、決定されて一緒にやることになってから、そのセクハラ的なことで訴えられるとかなり問題なんで、もちろん最低限、もちろん気をつけますけど、いかんせん発言の内容が常に歪談なので、まあ、タイマシン部ここまで聞いてる人だったら分かるけど、俺平気で自分の性感帯とか喋るやつじゃん。そういうこと一個一個にありえないと、アメリカの訴訟社会のように訴えられたら問題ですから、まあ、ある程度こういうラジオで喋れる人ですよ。それ以外はもうポッドキャストで喋ったことのないとか全然大丈夫です。もう普通に楽しく喋れる方なら、募集です。なぜ男性にしないのかって、これはもう皆さん思うでしょう。なぜかというと、これまあもし男性パーソナリティ来てくださいまして、構成作家も男性の方来てくれると、男4人だと男4人だともうなんか悶々としねえか、それはそれでと、それはそれでなんかもうなんか息苦しくなりそうじゃないっていうこともあって、まあ、新しい空気っていう意味ではね、ここではもう女性を入れてみるのは面白いんじゃないかということでね、下ネタを、許容してくれる方なら、下ネタを許してくれる方なら、すごい。でも応募しといてさ、もしで、まあ、もし女性の方応募してくださって、じゃあお願いしますって話になって、最初の打ち合わせで俺と笠原くんがいつも見たく下ネタの話したら、やめてくださいって、今日の恐怖動画見たく、いやーどんだけ下ネタ体勢ねえんだよみたいな、うわ吐き気がする、お前さ私の前で下ネタ話す人がどこを勘違いして応募してきたんだろうって、なんだろう、別に下ネタ盛り上がんなくてもいいけど、許してくれる方なら、あとはまた喋ってみたいって方で、構成作家の方はまあまあまあ、このまあなんかね、もうなんか考えるのが好きだっていう方だったら、もうそれも経験などは不問ですから、20歳以上の、こちら男女問わずなんで、まあ、募集しようと、ぜひぜひよろしくお願いします。タイマシン部で一緒にポッドキャストを作ろうじゃないかと、早めにね、応募要項を、募集要項なんていうのこの応募要項を言っときましょう。メールに本名、年齢、性別、連絡先、メールアドレスですね、これはメールアドレス、そしてどっちを志望するのか、パーソナリティの方なのか、構成作家の方なのか、そしてこっからですよ。まあさすがにこう文章だけじゃね、どういう人が来るか分かりませんから、こっからはもう皆さんでお願いなんですけど、まあやってみたいという方いらっしゃいましたら、2分間の音声データを送っていただけたらなと、まあ私とかさるか昔オールナイトニッポンにそういうものを送ったりしましたけどね、ずいぶん偉くなったね私たちも。音声データを送ってください。内容はもうお任せします。テーマは特に決めません。だからまあ最近あった面白いことでもいいですし、まあ、自分の人生の一番の思い出話でもいいですし、別に怪談話持ってきてもいいし、感動した話でもいいし、好きな映画の話でもいいし、最近見ず知らずのおばあちゃんがうっすら見えるんですってそういう話でも全然いいですよ。どんな話でもいいので、2分間自分が喋っている音声、これはパーソナリティ 応募の方でも、構成作家応募の方でも同じです、それを必ずファイルで添付してメールで送ってください。本名、年齢、性別、連絡先、どっちを志望するのか、そして2分間の音声データを書いて、つけて送ってください、あと条件としましては、毎週月曜日の夜明けれる方、まあ、夜の7時か8時ぐらい、まあ、時間は相談できますが、僕とか沢原くんがちょうど都合よく開けれるのが、その月曜日の夜は2人とも割と相手開きやすいので、そこに合わせてくれる方で、まあ、来年の1月ぐらいから本当にポッドキャストやろうっていう方、お待ちしてますんでね、これ本当に来るかな、もう不安でしょうがないんだけど、誰も来なかった場合は何も変わらないタイムシブが1月からまたグダグダな感じで始まっちゃうことになるんで、これ誰も来なかったら来年やるか分かんないよね。なんだよそれ、人質みてえな、なんかそのもう全部任せる感じで、も本当にまあ新しい人たちとね、ちょっと僕の人生としても初の試みですから、そんな感じでやっていくのは、興味ある方はぜひぜひ送ってみてください。というわけで、じゃあ今週も参りましょう。タイムマシーン部、今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
です、
ここにさらに2人入るわけだからね。これはどうなるんだろう、
怖いね。
でもワクワクしてるからね、俺とかさるか相当ワクワクしてるから、この初の試みにぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、最近まあ何やってるかね、こんだけ更新しないで私たちは何やってるかって言うとね、僕はあの新しいバイトを始めましてね、あのまあなかなかあの生活の方が大変でね、まあ新しいバイトって言っても掛け持ちなんですけど、まあお昼の方は僕あの FBI の板橋支部をやってるから前も話しましたけど、なかなか板橋支部だけじゃねやっていけないのよ本当に。どこのお惣菜の唐揚げが美味しいかとかをちゃんと報告書にしてモルダーに渡すっていう、そういう仕事をやってたんですけど、なかなかねあの FBI も表の方が大変ですからね、やっていけないってとこで、まあ、掛け持ちでもう一個バイトを始めました。でこれが何のバイト、俺が何のバイトできるんだって話ですけど、コールセンター、電話対応の仕事を始めたんだ。でその話をしたいんだけど、コールセンターって、まあ、みんなわかるでしょ、まあ、いろんな製品のさ、お問い合わせとかかけたらこう出てくる女の人とか、ああいうものですけどね、守秘義務ってのがある。どういうコールセンターがどういう商品を取り扱ってるかとか、どういう、会社を相手にしてるかとか一切言っちゃいけない。これはもうすごくその入社の時に固く言われて、絶対にバラしちゃダメ。もう例えばあなた、あのないと思うけどポッドキャストとかやってたら、ポッドキャストで言っちゃダメよ。主に言われたのブログとかだったけど、ブログとかに書いちゃダメですよ、あとポッドキャストとかいないと思いますけど。ずいぶんピンポイントできたな。言っちゃうとこう俺だけ聞くってなる感じね。面白半分にポッドキャストで言っちゃダメよ仕事内容のこと。これね、もし仮にちょっとでもその俺が仕事内容の話をしちゃうと、こう契約違反っていうものになって、一生追われる身ですよ僕は。もうそれでいろんな、要はいろんな会社に損害がいきますから、もう僕は一生もう自分の指紋とかを消してもう逃げなきゃいけない、国から国へと飛んで逃げ続けなきゃいけない、コールセンターの秘密をバラした罪。どうだからみんな喋りたくてしょうがないんだけど、守秘義務もうあのチップ埋め込まれてますから。やっぱりそりゃ全部筒抜けになってますから、今話してることも。だからもう絶対に言っちゃいけません、僕はもう X-Men のコールセンターをやってるってことを言ったら、もうあのスキンヘッドのあの超能力者のあのプロフェッサーがもう全部見透かしてますから、あのオタクのあのなんか目からよ、あの赤い光線出るあいついるだろ、あれがこの間なんかうちの庭のある塀をぶっ壊したんだから、どうしてくれんだ。申し訳ございません、お客様、当社のサイプロックスでございますね。 かしこまりました。調査をした後に、しかるべき処分をいたしますので、この度はご迷惑おかけいたしました。本当に申し訳ございません。
おい、こないだよ、まあ、おたくんのあのおめんとこなのよ、あの亀のあいつら、亀の忍者の格好したあの亀のやつらがよ、あうちの窓から座ったんだから、どうしてくれんだ。
お客様、そちらの方はですね、当社のミュータントとは違いました、同じミュータントでもあのタートルズという、別会社となりますので、そちら の, あの電話窓口の方にお電話していただけますかみたいなこと、いやもうバラしちゃったわ、もうこれで X メンから一生追われる身だわ。ウルバリが追ってくるんだ俺のこと、鉄の爪で俺をバラしたな、お前、秘密組織なのに、秘密でやってるのにこんな派手なコスチューム着てるけど、秘密でやってるのに映画化されてるけど、お前コールセンターなんだからちゃんと守んなきゃダメだろ。もう一生これで終われる身になりましたんでね、タイマシン部2までは僕あの逃亡生活を続けようと。まあまあ、だからまあコールセンターの内容言えないんですけど、まあ頑張って働いてますよ。まあ完全にね、まあまあこの年、まあ、この年いつもまあ20で、今年7ですけどね、27にして新人なわけでございますよ。沈黙の新人ですよ、完全にスティーブン・セガールの沈黙シリーズ最新作ですよ。沈黙の要塞とかね、沈黙の戦艦とかいろいろやってきましたけど、スティーブン・セガール最新作沈黙の新人、もうでもね、雰囲気としてはスティーブン・セガール的なことになってるよ。この新人何なんだろう、こんな押し黙ってと、こんなにね、和気あいあいとしてる職場で一人だけなんか古武術を使いそうなオーラを出しながら、まあ大体1個、まあ、1働き始めて1ヶ月ぐらいですけど、まあ慣れるまでね、頑張っていこうっていうところでございますんでね、カザール君のはもうずっとね、お芝居の稽古の方ずっと忙しくて、バイト全然やってない。だからカザール君忙しい忙しいって、本当に実際忙しいじゃん。もう一日中稽古だったりさ、ちょいちょいその動画撮影とか入ってさ、もうあの役者の仕事しかしてないっていう状況なんだけど、あのお金はあれで未だに190円で3日過ごしてるような状況だから、あのそれは同じだよね、妖怪米研ぎは健在だよね、公園の水水筒で米を研いでるあの妖怪は、あの都市伝説はまだ残ってるぐらい、カザール君生活は変わってないんだよね。まあそんな2人ともあんま変わってないってことでございますよね。というわけで今週も最後まで聞いてください。さあ今週はね、あのこの話をぜひぜひしようと思ってたわけです。もうなんだかんだで2週間ぐらい前になっちゃいましたけどね、8月の24日にタイムマシン部がまあ企画をやってきたわけでございますね。8月24日水曜日にタイムマシン部と海でなんかしてなんか遊ぼうという企画があったわけですね。こう逗子海岸に、我々タイムマシン部と、リスナーの皆さんと一緒に行って、まあ一日なんかね、海でぼんやりした思い出を作ろうよ。なんか今年の夏いまいち楽しめなかった、なんかこうこれといった思い出なかったな、なんか思い返してみればどこにも行かなかったな、なんか最後に一個ぼんやりした思い出が欲しいな、あんまり思い出せないぐらいでいいんだけどな。まあ8月の31日になった時に、あの下駄箱の下のカブトムシの死骸の方がインパクトが強くて忘れちゃうぐらいの思い出を作ろうよっていう企画だったわけでございますけどね、まあ、一緒に逗子の海で遊ぼうというそういうシンプルな企画だったわけでございますけどね、もうこれありがたいことにもう約30人近くの方の応募がございましてね、まあ行ってまいりましたよ。もう逗子海岸まで、集合時間が朝の10時、逗子駅の朝の10時にこうもう30人近くのリスナーの方が揃ってくださいまして、で逗子駅から、逗子海岸って、まあ、すっごい綺麗な海岸でね、まあ、若者に大人気の、有名な海岸でございますけど、逗子駅から大体歩いて15分ぐらいなんですよ。そこの15分の間はもうこの軍隊のように一列になって、あの道さ、歩道で狭いからさ、あの 30人近くのリスナーの方と俺がザザザザって進んでる感じ、あの周りの逗子駅着いたらもうその日はすごく天気がいいから、やっぱりこう海水浴に行く人たちで溢れかえってんの、逗子駅は。で駅前からもうそのなんかね、あの裏若き乙女たちのそのなんか大学生グループみたいのがキャッキャッキャッキャしながら、もう海超楽しみだねとか、焼けちゃうよねこんなに天気よかったらとか言ってる中、ザッザッザッザッザッザッって、割とこうみんなまだほら人見知りだから、まあ でまだ朝の10時に集ったばっかりだからまだ始めましてっていう空気だからザッザッザッザッってこう、まあ、15分ぐらい歩いて、でまあ、逗子海岸に着くわけですけど、なんかねすごく良かったのが、逗子海岸に着く前にこうトンネルが1個あるのね。歩道にこうトンネルが出てきて、そのトンネルの向こう側、入り口から見て、ね、出口側を見るとこう海岸線が見えるっていうさ、なんかもうフランス映画のワンシーンのようなロケーションなのよ。だからもう普通のみんなさ、多分あのトンネルをくぐる前とか最高にワクワクすると思うのよ。わあ、なんかもうトンネルの向こうもあんな綺麗な海岸見れるよ、もう早く早く行こう早く行こう、キャッキャッキャッキャッキャッキャみたいな、早くもう置いてっちゃうよ、もうこっから私水着になりたいわみたいな感じだろうけど、タイムマシン部1個は違いますからね。お前ら気合い入れろと、このトンネルをくぐったらやつらの陣地な、カップルの連中がうじゃうじゃる、カップルのテリトリーだからよ、おめえら気合入れろと、下っ腹に力込めろ。ここまでは俺たちでもまあまあ歩いてこれたけど、こっからはちょっとでも気緩めたら心が折られるぞってトンネルの前一回止まれと、まあまあ一回30人の皆さん一回止まってください、一回気持ちを入れ替えましょう。 見えますね、恐ろしいですね、カップルたちがちらほら見えますね。そうなんです、こっから向こうはもうビーチなんです。このトンネルから向こうはカップルか、もうちょっとでカップルか、ぼんやりカップルか、カップルだったかとにかくそのやつらの人事ですから気合入れてください。入ってみんな30人気合入れておきましょう、気合入れておきましょう、心折れずにね、負けない負けない負けないよ、今日俺たちも楽しむ権利があるんだよ海はでその短いトンネルなんですけどね、そのトンネルをザッザッザッザッ進んで、そしたらもう綺麗な砂浜がバーッと広がるわけですよ。トンネルをこう抜けると、まあもう青と砂浜のこの黄色がザーって見えて、でもその日は天気良かったから空も一面青なんですよ。ただね、なんかこう閑散としてるんだね俺のイメージだとそのトンネルをくぐったらもうそのスティールギターのあのハワイアンの曲が流れててね、もう水着の女の子たちが腰身のをつけて、もうあのキャッキャッキャッキャッこうハワイアンダンスみたいなの踊ってて、それを男たちが追いかけ回してなんかイチャイチャやってる、もうそういうパラダイスが待ってるのかと思ったら、意外とこうあんまり人もまだらで、なんか結構静かな無音で結構音もこう波の音がザザン、あの考えてみたらさ、この企画は8月の24日じゃん、もう終わりなんだよ、シーズンは外れてんだよね。お盆前がまあ海っていうのは一番賑やかになるじゃない、やっぱクラゲが出ちゃったりするから、お盆が終わったらあんまりこの、シーズン的にはさ、もうあの終わりの頃なわけですよ。もういわばだからもうその海でいい感じになって、コクってカップルになってもうやっちゃってる時期なんだよ8月の終わりなんてのは。8月のその前半ぐらいでコクってうんぬんかんぬんがあって、お盆ぐらいの時にカップルになってでやっちゃってんだよ。もう8月の終わりぐらいはそのどっちかというと渋谷とかのラブホでやっちゃってる頃の、下手したら
別れてんだよ、
下手したらそうだよそこで下手したらあのなんか違ったとか言われて別れてる頃、あの下手したらなんか分かんなくなっちゃったとか言われて、あのもう別れてるぐらいの、あんまだからカップルとかがもういない時期に俺たち行ったから、あれ意外となんか俺たちの心情に近い雰囲気ですねみたいな意外と静かですね逗子海岸みたいな。でまああの逗子海岸にあの集まって、でまあ最初まず自己紹介をね、あの今回30人近くの方来てくださってますし、まあ初めましての方がすごい多かったので、あの自己紹介しましょうかっつったらさ、びっくりしたのが16歳の子が今回は4人だったっけ、4人ぐらいさこの若い子が来てくれてるわけですよ。高校1年生の子ですよ、男の子で、高校1年の夏を奪ってるわけですよタイムマシン部は。あのね、びっくりするかもしんないけど16歳の夏って1回しか来ないんだよ本当に。高校時代の夏って3回しか来ないんだよみんな。これね、高校生の子は何当たり前のこと言ってんだと思うかもしんないけど、これ恐怖ですよ。何回も来ると思ってるかもしんないけどね、本当に貴重なその夏休みをこうタイムマシン部が奪わせてもらってるんでよし、じゃあもうこれはせっかくさ、そんなもう、まあ、まあ年は関係ないけど、やっぱりでも青春時代の1ページをタイムマシン部があの使わせてもらってんだったら台無しにしてやろうと後悔させてやろうと、9月の新学期でなんで最後にあんな参加したんだろうと思わせてやろうと、もう高校時代のブラックボックスの一番最初に来るやつにしてやろうと で、まあ、でも年は結構今回は若めだったのかな、割と20代前半だったりとか、まあ、結構、まあ、いつもはね割と割れるんですけど、今回は割と若めの方が多くて、まあまあみんなでキャッキャッキャッキャッはしゃごうねみたいな。で最初にまあ危ないからね、事故とか怖いからラジオ体操をおぼろげに、それもぼんやり、別にラジオ体操やるからって別に何も持ってきてませんから、こっちはそんな笠原くんが思い出し思い出しで、なんか腕を回したりとか、なんかなんか腕を振ったりとか足をなんかしたりするやつとかしながらぼんやりしたラジオ体操して、まあせっかく海来たんですから、じゃあ皆さんね、行っちゃいますかと、海入っちゃいますかと、こうもう都市伝説には聞いてましたけど、本当に海水がいっぱいあるんですね、海ってのは海水しかないですね。じゃあ海入っちゃいますかって、みんな行けーってわーって砂浜走って、こう30人近くのさ、まあ、ほとんど今回はまあ男性の方がほぼメインでしたから、まあ、女性の方も何人か参加してくださいましたけど、ほぼ男性ですから、男30人ぐらいがわーって砂浜走ってバッシャーンって海入ってくんだけど、まあね、まあうちらはそのぼんやり企画ですから、言うても逗子海岸をぼんやりさせてやろうですから、周りにちらほらいるその一般の観光浴、海水浴のお客さんはまあ大学生がメインで、大体なんかこうボールを投げ合ったりとか、水かけ合ったりとか、なんかほら浮き輪のボートみたいのに女の子を乗っけて、それをひっくり返して、もうやめてよ水着取れちゃうよとか、いいじゃんいいじゃんみたいな、そのキャッキャッキャッキャッやってる横で、タイマシン部のこの30人の勇者たちの取った行動は胸まで浸かる。別に水をかけ合ったりとか、それ失礼だから。そうだって、まだお会いして1時間ぐらいの皆さんですよ、ね、10時に集合して海入ったの大体11時ぐらいでしたから、まだ会って1時間の人に海水をぶっかけるなんて、海水を反射させるのはまだ早いでしょ。それはなんかさ、それマジックミラー号的な海企画だったら会って即感謝みたいのはありかもしんないけど、ね、会って1時間の方に、ね、ういういって海の水をかけるのはそんダメですから、もうそういうのダメだし、あと僕とか泳げないし、今回泳げない方多かったから、その沖まで行くのは危ないから、その足がつかなくなるところに行くのだけはやめましょうねって。でまあその海に来るまでのね15分間ぐらい、その普通に道歩いた中ではまだみんな緊張してるから、あんま会話もないじゃない。で自己紹介の前後もやっぱまだみんな緊張してるから、まずここでなんかその お話をしましょうかみたいな、もうさ逗子の海のど真ん中で縁見たくなって、みんな胸まで使って入浴かよっていう。完全に露天風呂ね。で何を話したかっていうと、彼女が欲しいっていう、ほぼメインが彼女ってどうやったらできるんですかねっていう話をみんなでして、あと好きだった AV 女優の話をずっと。いいね、逗子海岸を台無しにしてる感じがすごくするわけよ。周りとの温度差がいいわけよ。あと今回その何人か若い子とかでさ、彼女、いや実は僕彼女いるんですけどっていう子がいたら、その子ののろけ話をみんなで聞くっていう、でいいなっていう、いいなってなる、ちょうだい、そのいい思い出ちょうだいみたいな。それを、大体20分ほどやってたら、参加者の方が一人、白井さんの体温がだいぶ持ってかれてきて、ちょっと僕寒くなってきたんで一回上がっていいっすかっていう。何しに来たんだよね、すごくない？海に入っててさ、いやプールとかだったらよくあるじゃん、プールとかでなんか長時間泳いでたらちょっと体冷えてきたらなとかあるけど、海でさちょっと体冷えてきたんで一回上がりませんって。そこまで顔が濡れてない人が多数だよ。だから胸までしか使ってないから、特に海水を掛け合ってるとかなんもないの。これじゃあ一回上がりましょうかって。何しに来たんだよ。まあ男だらけのグータンヌーボーみたいに一回やめて。砂浜の方に上がって、ね、まあ、ちょっと休んでからもう一回グータンヌーボーやってもいいかなと思ったんだけど、それじゃあさすがにね、何のために海来たんだと、これだったらどっかのスーパー銭湯行ったのと同じだろ、しかもスーパー銭湯の方があったかいからいいわって話になって、じゃあなんか海らしい企画やろうじゃないかね。これ今回、まあ、皆さんからいろいろね送ってもらうくださって、いろいろ用意していたわけですよ。まあ、海らしい企画といったらね、まあ、ビーチバレーがあったりとか、まあ、スイカ割りとかね、まあ、そういろいろビーチフラッグとか、いろいろバーベキューとか、
そこら辺はですね、私たちがやっていいわけがない。全部カッポもしくは大学生もしくはファミリーの方々がもう著作権を持ってるから、特許を取ってるから、そういうワクワクの遊びはね、そういうイチャイチャできるようなキャッキャできるような華やかな思い出になるやつ、輝いた一日になるやつね、輝かしい思い出の、そういうやつは権利をもらってないの、こっちはそれ有料制ですから、申請してないからやっちゃいけないっていう話になってる。うちらに近いこの灰色の遊びをしようじゃない。でも 何個かこう送ってきてくださったのを検討してたら、あったのが、砂浜にね、砂浜にみんなでチンコっていう字を書いて一番最後までこう、たとえそれが波にさらわれようが風に流されようが、一番最後までチンコっていう字が残ってる人が勝ちっていうゲームか、砂浜に砂で自分のチンコを作って、女性の方に踏んでもらって悶絶するって遊びかも、ね、だいたい今回の送ってもらった8割がチンコにまつわるゲームだった。見事なぐらいかなりの、数のメールが今回来たんですけど、ほぼチンコっていう。なぜみんな男性器をそんなに持って遊びたがる、ね、寿司じゃなくても皆さんお家で持って遊んでるでしょ。ポコティの方は、お笠原来るわけねえよ、女性パーソナリティだって。バカ野郎お前、もう何回男性器の名称言ってんのお前、これ構成作家だって来ねえよこんなラジオ。自分で喋ってて最低だよ。でもチンコはね、ポコチーって言えば可愛い可愛い生き物みたいに聞こえるからね。
やだよ生き物
生き物ならある意味
別のね、
別、急に立ったりすんだから、急にポコチーが立った、ポコチーが立ったっていう。まあポコチーにまつわるゲームばっかりで、ポコチーばっかりだとさすがにポコチーメインのゲームやってるとちょっと通報される可能性もあるから、ちょポコチー以外でなんかないかなって探してたら、素晴らしい企画を今回も、これぞ海だっていう企画を今回ね、とある方が持ってきてくださいまして、もう本当にどの海水浴場の、ね、遊びに来てる人より俺たちは海を満喫してるって言い切れる、まあ、もう海といったらこの遊び、もう、まあ、代名詞でございますね、乳首引っ張り合い相撲っていう最高のゲームを持ってきてくれたわけです。これは今回の、参加者のバルムンク君っていうね、19歳の男の子の友達がバルムンク君に内緒でこうメールに書いて、バルムンク君名義でこう送ってきたって。だバルムンク君もびっくりしてた。え、なんすか、俺知らないですけどそれみたいな。なんか友達がなんか勝手に書いて送ったとか言ってたんですけど、それっすか、もしかして。うん、それだな、乳首を引っ張り合うといいって書いてあるって。でせっかくですから、これ乳首引っ張り合い相撲ってのはもう、これはもうね、どこの海水浴場でもやってませんから、オンリーですよ、オンリーワンになれるんですから、これをぜひやろうじゃないか。で我々ちゃんとね、洗濯バサミと紐を用意してますから、まだ出会って2時間の人の乳首を果たして引っ張れんのか。それは無礼に当たらないのか。その人にとっての初めての乳首引っ張られる経験になるかもしれないっていう不安や、もげちゃうんじゃないのかって、もしもげたらどうしようっていう不安や、万が一気持ちよくなっちゃったらどうしよう、万が一ね、会って2時間ぐらいの人に乳首引っ張られて気持ちよさを覚えちゃったらもう帰ってこれないんじゃないのかっていう不安を乗り越えて、なんとね、参加者の約半分の方、14名の方がこの乳首引っ張り合い相撲に、乳もぎ選手権に参加してくださることになりましてね。まあまあルールは簡単でございますよ。お互いの乳首に洗濯バサミってさ、もうその存在そのもの、名前にだよ、理由がついてんだよ。洗濯したものを挟むっていう、あいつにはプライドがあるんだよ。存在そのものに名前がついてんだもん。俺は洗濯したものを挟むから洗濯バサミだ。乳首を挟むのは乳首バサミがやることだぜ。そこ頭下げて洗濯バサミを、乳首に挟んで、で洗濯バサミの先っぽにこう紐をね、お互いくっつけまして、引っ張り合うっていう、至ってシンプルだけど、もう駆け引きのある奥の深い、もう中世ヨーロッパから続いている決闘方法でございますからね。
それをまあ14人でやっていこう。でこれもう最高だったのが、まあ、今回あの女性の参加者が、まあ、5名ぐらいいたのかな、4名か5名ぐらいかあのいまして、あのそのうちの1人の方が、まあ、なんていうんですか、ラウンドガール的なことですよね。要は乳首に洗濯バサミをつける役を最初ね俺とか笠原くんがやろうとしたんだけど、なんかもうそれはそれでさ、もうつらい、俺も会って間もない人の乳首をまじまじ見ながら洗濯バサミを挟むっていうのはもうそれが一つのプレイじゃん、それが一つの罰みたくなってっから、それつらいわっつったら、あの女性の方で一人やってくれませんかっていうお願いしたら、いいですよと彩香さんという方が、私がじゃあ皆さんの乳首を挟みますっていう、もうこれさ有料だよね、彩香さんにはお金を振り込まなきゃダメだよね。もう綺麗なお姉さんの彩香さんが参加者の乳首をどんどん挟んでいくんだけど、まあね、最初はその両方の乳首に洗濯バサミ挟んで、あの紐くっつけて引っ張り合おうって話だったんだけど、いきなし両方はちょっとレベル高くね、言うてもまだ新人じゃん、まだ始めたばっかじゃん、乳もぎを、乳もぎのまだビギナーじゃん、いきなし両方の乳首いっちゃってもげちゃったらまずいだろうって、やっぱ片っぽ残っといた方がいいだろうって話になって、やっぱ片っぽ同士でやった方がいいって話になったから、彩香さんが最初に右がいい左がいいって聞いてくれる、あれがもう俺としてはもうこれはだよ、オンデマンドなんじゃねえのって、俺のと俺何を思ってたかって、これはもうソフトオンデマンドの仕事じゃね、綺麗なお姉さんにだよ、16歳の男の子が右がいい左がいいって聞かれて、あ、じゃあ右の乳首でとか言ってるその様はもうマジックミラーとほとんど大差ないんじゃないのかこれはって。でもあの、まあ、彩香さんが洗濯バサミを挟んでくれるっていう状況で、まあ、挟んでもらって、でレディーゴーの掛け合いとともにクッとこう引っ張り合うんだけど、何がもう最高だったかっていうとさ、最初こう乳首を引っ張り合ってやっぱ結構痛いんだよ、その洗濯バサミもマジのやつだから、乳首用のやつじゃないから、あのお母さんがちゃんとねどんな風に吹かれてもパンツとかが飛ばされないようにって買ってくる洗濯バサミだから、その乳首を殺そうとしてくるわけだよ、その
挟んでね、
そう、乳首をすりつぶして食べやすいサイズにしようとしてくるわけだよ、あいつが挟んで、全然その空気を読んでくれないタイプの乳首だ、あの洗濯バサミだからめっちゃ痛いのよ。だから挟まれた最初みんな痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、これやばい、白井さんやばいぞ、これやばい、もげますもげますとか言ってんだけど、こう実際引っ張り合うとみんなの声が痛い痛い、もうさ、これはだよ、うめき声とか痛い苦しい声とかじゃなく、喘ぎ声に行くでしょ、これは。ここまで、これはもう、いわばムーディーズの仕事でしょ。クリスタル映像とかの仕事でしょ、これは。
ムーディーズやクリスタル映像
もう綺麗じゃないけどね。これは結構な AV メーカーのやってる仕事じゃん。男の人が乳首を洗濯バサミで引っ張られて、しかも野外で。通報されんじゃねえのかなと思いながら、それでもこう引っ張り合うたびに男の方々か勇者たちがって言ってこうさ、どんどん試合が進むわけですよ。で、まあ、僕チームとか沢原くんチームに分かれて7対7で戦ってたんだけど、これがもう見事なね熱戦激戦でございまして、6-6で大将戦白井対笠原になるわけです。あのね、僕も笠原くんとはもう専門学校の付き合いですよ、専門学校時代の付き合いですから、あのまあ一緒にね、まあお芝居もやってましたから、まあ狭いロッカーで男たち全員に着替えたりとかもそんな全然あるわけですよ。だから笠原くんの乳首なんかは何回も見てるんですけど、まさかその乳首を自分の乳首で引っ張ることになるとは。8年前にタイムマシンがあったら8年前に戻って俺言ってやりたいもん。あのあそこの隅っこにあのメガネかけたあいつ、そうそう笠原な、まだあんま話したことないと思うけど、8年後あいつの乳首引っ張ることになるって、俺どんな人生歩むんだよこの先、18歳の俺は、俺まともな道やっぱ行けなかったのか。もう笠原の乳首、しかも俺と笠原くんはやっぱ対照戦だから両方の乳首だろうって、もうなんか二人ともこうなんか妙に照れくさい、あの乳首を引っ張り合って、でもね俺がね、あの幻の飛行機のね、立ったりしゃがんだりっていう、あの横の動きじゃなくて縦で攻めたら、笠原が白井君もげるよもげるよとかなりだして、まあ無事の俺が勝って、あの白井チームの勝利ということになりまして、で このラジオ昔から聞いてくださってる方はご存知かもしれませんけどね、番組初期の頃のハガキ職人で人生の先輩っていう方は、覚えてくださってる方、この企画があるとちょいちょいこの名前出てくるんですよ。去年の夏にタイムマシンはバーベキューやったんですけど、帰りの次の朝になりまして、車の鍵をなくしてみんな帰れなくしたりとか、この間ね、1月に私たち富士のスピードウェイってとこでママチャリレースっていうイベントに参加してきたんですけど、開始30分でお巡りさんに連れてかれて、ね、右に曲がっちゃいけないとこ曲がっちゃってお巡りさんに連れてかれたりとか、人生の先輩ってのは必ず何かしらやってくれる、楽しい楽しいおじさん30もう仲間の方なんですけど、この方と、化け物使いさんっていう、この方もね、タイマーシムのこういう企画にいつもお手伝いで来てくださる方のエキシビジョンマッチを見たいっていう、みんなから2人がね審判とかずっとやってくれてたから、やっぱり最後2人もやってくれよってたらさ、かっこよかったのがさ、もう中年男性ですよ、30代半ばのおっさんが2人だよ、まあまあたるんなボディじゃない、しかもまあまあメタボってるボディのをこう出してさ、最初にさお互いを称え合うために、お互いのね、やっぱりこうなんていうの、乳首の実力を称え合うために、お互いの乳首を立たせ合うっていう、あの絵はさ、寿司海岸史上最低だと俺思うんだよ。30代半ばおじさん2人がお互いの乳首を人差し指でチュイチュイっていじくり合って、洗濯バサミが挟みやすいように立たせ合う、あの絵は、あれはもうオンデマンドでもやってないじゃん。あれは特殊メーカーの仕事じゃんね。あれは俺一回も拝見したことのないジャンルの中年男性の方2人が乳首をいじくり合うっていう絵は、あれかっこよかったよね。もうなんかあの夏史上最低の海みたいな最高だったんですけど、人生の先輩と化け物使いさんのエキシビジョンマッチをみんなで楽しんだら、なんだろう、乳首を引っ張り合うだけであんなに気持ちがつながるというか、あんなに最初人見知りでなんかドギマギしてたのに、その乳首引っ張り、乳もぎ選手間が終わる頃には、なんか俺たちってずっと前から仲良かったみたいな不思議な連帯感が生まれまして、だからこれおすすめだよ、みんなも。だからさ、新しいバイト始めたりとかさ、新しいなんかその学校でね、新しいクラスになったりとか、いろいろ新しい新生活あるでしょ。でなかなかこう馴染まないね、人見知りしちゃってなかなか打ち解けられない、乳首を引っ張ってみよう引っ張り合ってごらんよ。最近部活の空気の調子がない、空気が悪くてね、やっぱりこの間甲子園の1回戦敗退が響いたのが、だいぶチームワークにも乱れが生まれて、キャプテンとしての自分が情けない。そんな君は部員全員で乳首を引っ張り合ってみようなんか通じ合う、お互いの優しさも生まれるし、お互いの勇気を称え合うこともできる。ですごく仲良くなって、でそれで一回ご飯、お昼ご飯を食べて、じゃあこの後何しましょうかって言ったら、そもそもの目的として砂のお城を本格的に作ろうっていう、これも一個企画だったんですよ、ね、砂浜でお城をいい年こいた大人が本気で作ったらすげえもんできるんじゃねえか企画だったわけですから。で今回その参加者の方の中には建築関係で働いてる方とかもいるから、その作り始めてさ、もう結構すぐできたじゃん、30分ぐらいでさ城ができるんだけど、その城がなんだろうな、豊臣の軍勢が攻め込めないような、もうなんていうのかな、見事な、だって城下町まである城なんだもん、ね、ちゃんと天守閣があって、その周りがこうさ、ちゃんと城壁で囲まれてて、堀があって、その周り城下町があるぐらいの城を作って、それは見事でさ、いやこれぐらいやっぱり大人が作ると見事だねっていう横で、最高だったのがさ、最近よくメールをくれるさ、戦場の八百屋くんっていうね、自分の高校生時代の悲惨な思い出をこのラジオによく送ってきてくれる19歳の男の子がいるんですけど、彼がね、そのお城を作ってる横で何か一人で黙々と作り始めるわけ。何やってんだろ八百屋くんと思ったら、女体を砂で作り始めてるわけ。なんだろうな、やっぱ逗子の綺麗な砂浜と、あの日のなんかみんなの高ぶった気持ちと、あと乳首でなんかスイッチ入っちゃったのかな彼の戦場の八百屋くんのクリエイター魂、もしくはスケベ心に火がついたみたいで、リアルな等身大の女体をどこまで作り込めるかみたいな企画になりだしたら、もうそっちにみんな完全に熱が入って、男たちがさ、もう
ものすごくこうなんていうの、自分たちのクリエイター魂をかけて女体を作り出すわけで、誰が名前をつけたか分かんないサオリっていうコードネーム、サオリを作ろうみたいな話になったら、これがすごいよね。男のなんつうんだろう、あのなエロとクオリティ魂が結びついた時のパワーってすごいよね。沙織がどんどんどんどん等身大のその砂浜に寝っ転がってる女の子がどんどんどんどんリアリティをも、ね、リアリティを持って出来上がってくんだけど、何がすごいって足の質感がパレーのよ。
あれはパラかった。
足の太ももからそのふくらはがにかけての肉付きといい、あの沙織はあれだね、肌の手入れがちゃんとしてるんだねっていうぐらいスベスベの感じが、みんな砂でだよ、砂浜の砂でこの足にだったら踏まれてもいいみたいな足ができるので、足を担当していたのが戦場の八百屋くんなのよ。で、戦場の八百屋くんってもしかして、はい、足好きっすやっぱ足好きの子ってすごいんだよね。足をよく見てるからさ、女の子の綺麗な足を作らせたら彼の右に出る者はいないんだけど、あのね、午後の部はみんな海に入ってねっていうか、俺今思ったけどさ、あの日海に入ったら午前のあの1回と午後もう1回ぐらい、なんか5分ぐらい入ったら2回ぐらいじゃない、ほとんどみんな海水を浴びなかったよね。あれはあの逗子の海で多分うちらだけだよ、あんだけ砂浜だけで楽しめたのが。でこうもう沙織がさ、あのもう1時間とかもう2時間とかかけたらどんどんどんどんそのナイスバディになってってさ、あのおっぱいもちゃんと綺麗なラインができてさ、俺が途中でロングヘアがいいって無理な要望を出したりとかしたら、それに応えてくれて、こうみんなにどんどんどんどんクオリティ上がってきたらさ、だんだんなんかこうなんていうの、みんなの中で多分あれね、沙織のこの思い出が出来上がる。沙織最初はただの砂でできたね女体の像だったんだけど、だんだん多分みんなの中で沙織とのこうひと夏の思い出ができ始めたと思うんだよね。なんかそのバイト先で知り合った二つ年上の女が沙織ですよね。こうもうホットパンツからこう伸びる綺麗な白い足、ロングヘアが売りのナイスバディの沙織ですよ。もうバイトのみんなでね、今度逗子海岸行こうねってなって、あのビーチバレーを一緒にチームになって嬉しいねって言ってくれた沙織みたいに、どんどんどんどんみんなの中であのぼんやりしていた夏の記憶は捏造されていくぐらい、みんな沙織を愛し出しちゃったわけだよ。そしたらみんなもう休憩もせずに、海も入らずに、他のゲーム何もせずに、ただ黙々と男たちが30人ぐらいで砂の女を作るっていうよくわかんない企画になりだしてきて、もうほぼ午後の帰りの4時まではその女を女体を作るっていうね。まあみんなで最後こうさ、もうそろそろ時間だから、で雨も降りそうだったから、じゃあそろそろ帰ろうねってなった時に、みんなそれぞれね、どっかしら寂しさがあった。その寂しさは何かって言ったら、まあもちろんこの参加者みんなとバイバイしなきゃいけない寂しさ以上に、沙織と別れなきゃいけない、一緒に見たあの夕焼け、沙織と一緒に見たあの夕焼け、ね、沙織の頬がオレンジ色にほてってるのは果たして夕焼けのせいなのか、果たしてそうなのかみたいな、もうそれぐらいになってからみんなの心の中で、あれはすっごい、あの企画だけでさ来年もやりたいもん。砂浜にどれぐらい、もうこんな海に入らなくてもいいよ、砂浜にどれぐらいリアルな女体を作れるのか。もう途中から戦場の八百屋くんの顔つきが職人になってきた。あのよ、さらに良かったのが、あのお城を作るチームと沙織を生み出すチームと、まあ、大体それで半々ぐらいに分かれてたんだけど、一人ぼっちの子が一人さ隅っこの方にいてさ、何してんのかなと思ったら、ふりかけたまごくんっていう名前聞いたら、ふりかけたまごくん16歳の男の子が、そのどっちのチームにも入らず一人ぼっちでナウシカに出てきたオウムを砂で作るっていう、あれなんかもうすごい彼のことが好きになっちゃう、それ見ててすごくない、あの空間の中で、あのね、あの集まりの中でも一人ぼっちになるっていう、まあそんなほぼ結局砂で遊ぶ当時の企画目的と全く同じことになって、でまあみんなこう写真を、最後沙織と一緒に記念写真を撮って帰る。あのね、やっぱりね、乳首のあの引っ張り合いと、やっぱりこう沙織によってみんな心が一つになったと思う、ね、だから最初は僕正直、まあ、本当にぼんやりした思い出ぐらいになればいいかなと思ってたわけですよ。もう9月の真ん中ぐらいになったらなんか忘れちゃうぐらいの思い出になればいいかなと思ったんだけど、でもみんなね、11月ぐらいまでは覚えててほしい、あの乳首の痛みとあの沙織との思い出を11月ぐらいまで覚えておいて、12月のクリスマスぐらいにすごく恥ずかしくなってほしい。何やってたんだろう、特に16歳の男の子たちね、
何やってたんだろう俺今年の夏休み。なんか乳首引っ張り合ってなんか女体を作ってたなって。まあもうまあまああのまあそうタイマシンも終わっちゃいますからね、あの企画は今回あの今回限りですけど、まあタイマシン部2になったらまた企画どんどんやってきますんでね、またアホみたいに企画やっていけたらなと思っております。今回参加してくださった皆さん本当ありがとうございました。また今回もね、レッドブルジャパン様からね、あのレッドブルをたくさんいただきまして、皆さんパワーを持ってね最後まで遊ぶことができました。あと熱中症予防のためにね塩飴というものを、くださいました健太様。おかげさまでね最後まで一人も熱中症を出すことなく楽しむことができましたというところでね、もうみんなぼんやりした思い出を持ったままそうだな、だからみんなが16歳の子が35歳ぐらいになった時に16歳の思い出なんだろう、乳首と女体っていうその乳首と沙織という名前が浮かんでくれたらこっちとしては嬉しいかなっていうところで、メールがいっぱい来てるんですが、今週はもうここの時点で喋りすぎてるんでね、前半後半で久しぶりに行きますか。なんで後半は引っ張れに引っ張りまくったメールテーマ、動物についてのメールでございます。そちら方も聞いてください。